皆さん、おはようございます。1月25日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。もうすでに2026年明けましてですね、もう第4週を迎えました。早いもんでですね、もう、今季節はですね、大寒という、一番こう一年で寒い季節に入りました。本当にですね、皆さんもこの寒い中、体調いかがでしょうか。どうぞですね、体に気をつけていただきたいと思います。もう間もなく、立春を、迎えるわけでありますけども、本当に春が待ち遠しい、今日この頃だと思います。さて、今週もですね、これから御言葉に聞いてまいりたいと思います。この今日この与えられました、聖書はマルコによる福音書の、1章21節からであります。マルコ福音書にはですね、多くのこの、病気の癒しの記事がですね、出てまいります。主イエスはですね、本当に疑いもなくですね、驚くべき本当にその、治癒をするですね、その奇跡を行いました。重い皮膚病の、人を癒す、あるいは、手のなえた人をですね、癒す、あるいは、汚れた霊に取り憑かれた人を癒したり、そういうですね、本当に奇跡的なことを行いました。その評判がですね、町や村々に広まっていったわけです。今日、先ほど読んでいただきました、聖書マルコの、1章21節以下にもですね、癒しのことがですね、出てくるわけです。そしてですね、マルコはまずその、街道をこの出られた主イエス一行がですね、カフェルナウムのですね、シモンとアンデレの家に、向かわれたことを記しています。1章29節ですね。すぐに一行は街道を出てシモンとアンデレの家に行った。ヤコブとヨハネも一緒であったと記されています。カフェルナウムのシモンとペテロの家がですね、このイエスたちのガリラヤ伝道の拠点になっていたわけであります。ですからですね、イエスたち一行はですね、この礼拝の後、昼食をとるためにですね、シモンの家に向かわれたわけであります。ところがですね、シモンの舅さんはですね、熱を出して寝ていたわけです。30節から、31節です。シモンの舅が熱を出して寝ていたので、人々は、早々彼女のことをイエスに話した。早速ですね、失礼しました。人々は、早速彼女のことをイエスに話したと。イエスがそばに行き手を取って起こされると、熱は去り、彼女は幾指導をもてなしたと、そのように記されています。シモンの舅がですね、熱を出しまして寝ていましたので、人々は早々に彼女のことをイエスに話したわけです。平行箇所なんですけども、ルカによる福音書にはですね、ルカの福音書4章39節にですね、こう書いてあります。イエスが枕元に立って熱を叱りつけられると、熱は去り、彼女はすぐに起き上がって一同をもてなしたと記されています。熱を叱りつけられると、熱は去りとあっています。 当時の人々はですね、この病気というものはこの悪霊に取りつかれた結果なんだと、熱病もまた悪霊に取りつかれによるものだと考えていたことがですね、分かると思います。で、さっきこの部分の先の部分でですね、一章の、25節から26節にね、こうあります。この悪霊に取り憑かれた、人のことですね、イエスが、失礼、ナザレのイエス、構わないでくれと、我々を滅ぼさないで、滅ぼしに来たのか、正体は分かっている、神の聖者だ。イエスが、黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ、大声を上げて出て行ったと、そのように記されています。このようにですね、イエスは先に街道で悪霊を追い出しています。そして今度はですね、熱病を癒されたわけであります。こうした病気の癒しのですね、評判が、近隣に伝わっていきました。で、32節から、33節であります。こう書いてありますね。夕方になって日が沈むと人々は病人や悪霊に取り憑かれた、者を皆イエスのもとに、連れてきたと。で、町中の人が戸口に集まったと記されています。町中の人がですね、集まったわけですね。日が沈むと本当に多くの人たちがやってきたわけです。本当にですね、医療が本当に発達してない頃ですよね。ですからそれまた病に苦しんでる人も多かったわけです。私の家族も治してほしいというような求めてくる人たちで、シモンの家の戸口はいっぱいになってしまったと。このイエスはですね、人々のこの要望に応えまして、いろいろな病気にかかっている大勢の人たちをですね、癒して、また多くの悪霊を追い出したと、マルコはですね、記しているわけであります。この預言者や聖職者はですね、この悪霊を追い出す権能を持っていると、信じられていたわけですね。ですから人々がこの押し寄せて、イエスも期待に応えるためにですね、この技をですね、なされたわけです。主イエスは癒しをなされるのは神様であって、そのことを通して神様の国が明らかにされるんだと思っていました。主イエスはにはですね、神の子としての技がですね、生かされているんだというこの使命感とこの喜びの高まりをですね、感じていたんじゃないかと思うんですね。主イエスがご自身別のところでこのように言われています。私が神の指で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているんだと言っています。神の国の印として癒しがなされているんだと、ですね、マルコは記しているわけであります。35節です。朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人里を離れたところへ出て行き、そこで祈っておられたと記されています。このカフェルナウムのこのシモンの、宗徒の、うちですね、そのカフェルナウムに イエスはおられたわけですが、そしてですね、この朝早く出て、祈りのためにですね、出て行ったわけですね。何を祈られたのか、マルコはですね、ここでは、書いてませんが、この前後の文脈からね、思うことですけども、イエスは癒すことの意味についてですね、迷っておられたんじゃないかと思うんですよ。この癒すということで何が民衆の間にですね、ただ癒されることで民衆が喜んでるんだろうかとですね、民衆の人気は高まってるんですよね。だけど何を喜んでるのかなと、人々が求めるのはですね、ただ病が治ることだけなんですね。神の国じゃないわけですよ。これでいいんだろうかと、人々は奇跡だけを求めて信仰を求めようとしないと、主イエスは迷ってですね、祈られたんだと思われるんです。36節から37節です。シモンのその仲間はイエスの後を追い、見つけるとみんなが探していますと言ったとあります。そうですね、みんなが探している、ここにシモンたちがイエスを探しに来るわけです。みんなが探しています。前夜に治療できなかった人とかですね、新しい人が加わって、朝早くから多くの人がですね、イエスのところに集まってきたわけですね。シモン・ペテロの口調にはですね、どこに行っちゃったんですかという非難の響きがあるんじゃないんでしょうか。なぜこんなところに来ているんですかと、多くの人がいっぱい来ているのにと。しかしね、主イエスは弟子たちにこう言われるんです。38節です。イエスは言われた、近くの他の町や村へ行こう、そこでも私は宣教する、そのために私は出てきたのであると言ってるんですね。弟子たちはですね、主イエスをこの病気とか悪霊に取り憑かれた者たちの病気を治す、そういう場にですね、引き戻そうとしたわけですね。でもイエスはですね、病気の治しよりもですね、大事なものがあるんだと言われるんです。かつてイエスがですね、荒野で試練に遭われた時ですね、サタンがやってきまして、イエスにささやきました。マタイの4章の4節ですね、荒野の誘惑のところです。人々は飢えている、神の子ならこの石をパンに変えて人々に十分に食べさせたらどうだという、ささやきにですね、しかしイエスは言われました、人はパンだけで生きるのではないと、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるんだと言ってますね。え、やがて口で食べ物じゃなくて永遠の命に至る食べ物、御言葉こそ大事じゃないかと主イエスは言われたわけです。この場合も同じじゃないでしょうか。病の治癒や悪霊の追放は大事な技であると、それは神の国の印であると、しかしそれは神の国ではないと、あなた方も人々も奇跡や癒しの技だけを求めているのであって、神の国の喜ばしい指針を聞こうとはしてないじゃないかと、 そのように思われたんだと思うんです。私たちはですね、このイエスが癒しと宣教するその間にですね、一旦その退かれてですね、祈りとこの黙想の時を持たれた、この意味をですね考える必要があると思うんです。イエスはですね、悪霊の追放の働きに備えるだけじゃなくって、根本的なところで神様の意思を聞いて、自分のご自身の使命を確認するためにですね、祈りをする、祈ることが必要だったんです。皆さんね、本当にね、この静かな時を持つことがとても大事じゃないでしょうか。祈ること、いろんなね、試練があります。いろんな出来事があります。その時にね、やはり少し間を置いて、いろんな時にね間を置いて祈ることがとっても大事じゃないでしょうか。どうしたらいいんだろう、どうにもならない、そういう時にですね、やっぱりそこから少し間を置くことがとても大事だと私は思うんです。そして祈ることですね、祈ることによって自然とそこからまた道が開けてくるという体験を皆さんもなさった人も多いんじゃないんでしょうか。私自身が本当にこの、もうこの信仰を得てですね、得る前からですね、キリストと出会った時からもう本当に、まずは、迷った時には祈ること、それによってまた、心の落ち着きも得ることができてきました。やはりイエスもですね、このようにして祈られたわけですよ。神学者シュバイッツァーですね、まあ、ここの箇所をね、このようにして、仲介書に書いてます。イエスが人を避けて祈られたことについては何度も繰り返し語り伝えられていると。この祈りはイエスの奉仕活動に本質的に、付随するもの であって、この祈りによって彼の奉仕は過度の多忙に陥ることからも、怠惰に陥ることからも守られたのであったと。同時にこれはまたイエスの恩後に従おうとせず、ただ感激して称賛する人々から逃れるためでもあったのであると記されています。マルコによる福音書のその仲介書ですね。私たちはですね、この社会生活で本当に様々なストレスを抱えていますね。多忙である反面、あるいはなすすべもない怠惰な生活に陥ることもあります。そういうことからですね、解放されるために静まって神様と対話する必要があると思うんです。この対話の時がですね、言うならば静止礼拝なんですよ。この私たちはこの何よりもこの静止礼拝を大事にしてるんじゃないんでしょうか。礼拝における神様との対話を通して御言葉に癒されて、私たちは世の中に出ていく力をいただくんですよね。そしてまた次の1週間にまた教会に戻ってくるわけですよ。御言葉から御言葉へのそのね、繰り返しの日々なんですよ。ところがこの礼拝をないがしろにしてね、その、教会も休んだり、たまに出てきて、ね、居眠りをしてたりとか、 御言葉に本当に聞いてると思えないの人もいるわけでしょうね。本当にそういう人は分からないですよ。本当にやっぱり御言葉に聞くことに誠実でありたいと思いますね。そうなんです。教会のなすべき使命は治癒ではなくて癒すことだと思うんです。マルコ福音書の、一番最初1章14節から15節にね、こう書いてありますね、イエスはガリラへ行き神の福音を述べ伝えて時は満ち神の国は近づいた悔い改めて福音を信じなさいと言われましたと記されています。イエスが宣教の初めに述べられた言葉ですね。この悔い改めるとは何でしょうか、あるいは福音を信じなさいとはどういうことか。何かこうね、分かるような気がして分からないような、人もいると思います。カトリックの司祭で、本田哲郎先生がいらっしゃいますが、この部分をねこう訳してるんですね。時は満ち神の国はすぐそこに来ている、低みに下って見直して福音に信頼して歩みを起こせと言ったと訳してるんです。通常この悔い改めると訳されますこのメタノイアというねギリシャ語ですが、というギリシャ語を、低みに下って見直しとね、低いところに下っていってまずは見直してみようと本田先生は表すんですが、これはメタノイアの原型となったですね、いわゆるそのニハウという言葉がですね、痛み、ヘブル語でニハですねという言葉なんですが、痛みとか苦しみを共有するという意味を持つんですね。だからですね神の国とはですね、そういうお互いが痛み苦しみを共有する場所なんだと、そういう新しい時代が始まったんだとイエスは宣言されたんだと、この、本田哲郎先生は理解したわけですね。現在の新共同訳はですね、聖書の指針を正しく反映してないんじゃないかという疑念からですね、本田先生は聖書の個人訳を始められたわけです。そしてご自身でギリシャ語から聖書本文を訳し直した時ですね、福音書に繰り返し出てくるこの癒しの意味も変わってきてるんじゃないかというわけです。この小さくされた人々のための、福音という本を、本田哲郎先生が書きましたが、そこに記されていることなんですが文字通りイエスと癒すというですね、言葉ギリシャ語でヨーマイが出るのはマタイとマルコ福音書について言えば合わせて5回しかありませんと。で中抜けしまして、あとはすべて奉仕するという意味の全く別の言葉セラペオだという、マタイとマルコを合わせて21回も出てきますと、英語セラピーの語源となった言葉ですが、これを病人に対して当てはめると看病するとか手当てするとなりますと言ってます。手当てをして結果として癒しが起こってイエス自身深い感動を覚えたという事例すら福音書は記録してます。イエスにとって神の国を実現するために本当に大事なことは癒しを行うことじゃなくて手当てに献身すること、 しんどい思いをしている仲間のしんどさを共有する関わりであったことは明らかですと、このように、記しているわけです。この解釈はですね、本当に妥当だと思うんですね。主イエスが志されたのは病の治癒じゃなくって、病を、ね、治すこと、治療じゃなくって、病人の苦しみに共感して手を置かれる行為だったんだ。その結果病が癒されていったんだと、そういうふうになるわけですね。このようにマルコは記しているわけですよ。大事な発見がここにあるように私は思うんですよね。いわゆるね、この時代本当に医学は発達してませんでした。まだまだだから治癒することがなかなか少なかった。だからそういう中にあってもやはり癒しをすること、癒すということはね、手を当てるという看病するとか、さっきお話ししましたセラピーですね、看病する、手当てをするということは大事だと言ってるんですね。癒されていく、その結果病が癒されていったんだと、そのことが大事だと言ってるんですね。マザーテレサ、いつもマザーテレサの話をよくしますけども、このマザーテレサが行ったこともですね、病気の治癒じゃなかったんじゃないかと思うんですね。ある時ですね、その彼女はこう言ってるんです。マザーテレサの声ですね、言葉ですが、ある時ですね、彼女はこう言ってるんです。私は毎朝祭壇の上から小さなパンのかけらの塩をいただいています。もう一つは町の巷の中でいただいてます。先日町を歩いているとドブに誰かが落ちていたと。引き上げてみるとおばあちゃんで、体はネズミにかじられ、うじが湧いていた。意識がなかった。それで体をきれいに拭いてあげた。そうしたらおばあちゃんがパッと目を開いて、マザーサンキューと言って、息を引き取りました。その顔は、それはきれいでした。あのおばあちゃんの体は、私にとって個性体でした。なぜかというと、私にとってはイエス様の言葉は全て神様、神秘。私は飢えた人、凍えた人の中にいるとおっしゃったように、あのおばあちゃんの中に主がいらっしゃった。そのおばあちゃんのを天に見送った時に、私の心の中に主が来てくださったのですと、このようにですね、この第二バチカン公会議と私たちの歩む道というですね、書物の中からですね、記されてました。ご聖体、晩餐でいただきますパンのことですね。で、このマザーテレサはですね、死にゆく人を見取ったんであって治したんではないということを、この覚えたいと思うんですよね。それでもおばあちゃんは感謝して死んでいきました。 ここにですね、本当の意味でのこの癒しがあるんじゃないんでしょうか。この癒しというのは、この治癒じゃなくて共感なんですね。ここに出てくるのは、主イエスが与えられたのもですね、この、治癒じゃなくてですね、癒しであって慰めだったんですね。私たちは治癒とこの癒しを区別することがですね、大事じゃないかと思うんです。治癒は神様の恵みだと思いますが、癒しはですね、私たちにこの委ねられました神様の技じゃないでしょうか。すいません、ちょっと今日は喉の調子が悪くて申し訳ありませんですね。この私たちはね、癒したらできるんじゃないんでしょうか。あるものは治癒されて喜びます。別のものは治癒されなかったが、生きる癒しを受けることもことで生きる勇気と希望を与えられたという出来事がですね、大事だと思うんですよ。そういう出来事がこの社会の中で生まれていくならばですね、そこが神様の国になっていくんじゃないんでしょうか。主イエスに癒されている私たちなんですよ。そうでしょう。いろんなところで神様に癒されている。だから今日も教会に来ることができました。そうでしょう。教会ってそういうところだと思うんです。私たちはね、ですから一人でも多くの方にこの喜びをね、伝えていかなきゃいけないと思うんです。多くの人々にこの主イエスの癒しの技に習ってですね、そしてですね、成してまいりたいと思うんです。そしてこの国、神の国をですね、完成させるために多くの方々にですね、イエスの癒しの技を語り、そして成してまいりたい、そのように願うものであります。どうか皆さんに主の祝福豊かにありますように、お祈り、しております。それでは祈りを捧げましょう。キリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。2026年1月の第4手術礼拝を行うことができました。病を癒すイエス・キリストについて御言葉に聞きました。私たちは常にあなたから招かれております。そのお招きにお答えすることができる幸いを感謝いたします。主よ、どうか常に私たちに御言葉を語って聞かせてください。そして癒してください。そしてその癒された恵みを多くの方々と分かち合っていくことができますように、主よ、どうか導いてください。願いと感謝を尊き主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。